お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテモテへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一テモテへの手紙1章20節2章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一テモテ1章の学びをしていますが、1章の20節。その中には、ヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。その中にはヒメナオとアレキサンデルがいますと、パウロは彼の時代の廃教者を2人挙げています。パウロは聖書の他の箇所でも彼らのことに言及しています。二人のどちらをとってもあまり良いことはないようです。第二テモテへの手紙の中ではパウロは次のように書いています。第二テモテ4章の14節。同在苦人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。この二人は失敗をしました。彼らは廃教者でした。そしてパウロは使徒だけが行うことができるミニストリーを行いました。パウロは私は彼らをサタンに引き渡しましたと言っています。これは今日の教会会議や波紋という名のもとに置くことのできるものではありません。パウロは使徒として彼に特別に与えられた特権と地位を行使しているのです。彼はそのようにしてこの二人をサタンに引き渡しました。第一コリント人への手紙の中にもう一つのことが言及されています。パウロは次のように書いています。第一コリント人への手紙5章の3節から5節。私の方では体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをした者を、主イエスの御名によってすでに裁きました。あなた方が集まった時に、私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもって、このようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。これは使徒だけに特別に与えられた権威であり、今日私たちにはないものです。私たちにはどんな人をもサタンに引き渡す権威はありませんが、使徒たちにはそのような権威がありました。ペテロもその権威を行使しました。私たちがアナニアとサッピラに話す機会があったなら、彼らは何かペテロの使徒としての権威について私たちに教えてくれることができたのではないかと思います。使徒の働き5章の1節から11節には、このアナニアとサッピラについての記事が書かれています。そこにはこのように書かれています。ところが、アナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上で、その代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて、人たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて、辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと、倒れて息が絶えた。 そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。三時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか？私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか？見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ、息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちとに非常な恐れが生じた。さて、第一テモテ二章の学びに入りますが、公共の祈りは一般の人たちのためと官僚のための祈りです。第一テモテ二章の一節から二節。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。パウロはクリスチャンは官僚のために祈るべきだと言います。彼が意味しているのは、教会の中で彼らのために祈るべきであるということだったのだと思います。これを現代風にすれば、各党員は他の党員のためにも祈るべきであるということです。私たちは自分たちの国のために祈る必要がありますし、また私たちの上に権威を持っている人たちのために祈る必要があるのです。ですから、もしあなたが特定の党員であっても、他の党員のために祈るべきなのです。またさらに、私たちを支配する王のためにも祈るようにとパウロは言っています。そうですが、政府が腐敗しているときにも私たちは祈るべきなんでしょうか、というような質問をする人がいるかもしれません。パウロは、もしそれが腐敗した政府であったとしても、私たちは祈るべきであると言っています。私たちは誰であっても権力のある人のために祈るべきなのです。パウロがこの書簡を書いたときに、ローマの権威にあった人物は血まみれのネロであることを思い出してください。それが誰であっても、私たちは王のために祈るべきであるとパウロは言います。そしてその理由をパウロは、それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためですと述べています。どんな政府でもないよりはマシです。一部の人たちは疑問を持つかもしれませんが、邪悪で堕落した政府でも、もし本当にその国を何とか統治しているなら、無政府状態よりもマシです。政治はねじれていると主張する人たちには同意します。人間は確かに政治権力を堕落させ乱用してきました。でもそこには確かに法と秩序の外見は残っています。軍事政府ではなく民間政府は神様からの贈り物であり、私たちはそのために感謝し祈るべきです。しかし私たちの多くは、実際平安で静かな一生を過ごすために、私たちの政府のために祈っていないのではないでしょうか。第一テモテ二章の三節から四節。そうすることは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。 この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私たちが政府のために祈らなければならない第二の理由は、続けて福音が失われた人たちに述べ伝えられるためです。私は将来この国でクリスチャンの迫害が起こるのを実際に見るようになると信じています。それは教会員の迫害のことを意味しているのではありません。リベラル主義の教会は今日あまりにも妥協しているので、何が起こってもそれに合わせていくことだと思います。私が言っているのは、キリストにある純粋な信者が迫害に遭うかもしれないということです。パウロはこの時迫害を経験し始めており、信者たちはその迫害をしている責任のあるリーダーたちのために祈るべきであると言ったのです。それは神の御前において良いことであり、喜ばれることなのですとパウルは述べています。それはなぜでしょうか。なぜなら、すべての人が救われることが神様の御心だからです。あなたや私にとって、特定の人が公的な職務に選ばれることが重要なのではありません。私はミニストリーの中で一度も特定の候補者を推薦したことはありません。私はそのようなことをするために召されてはいませんし、どの牧師も同じことだと思います。私たちはその人がどのような人であるかにかかわらず、福音が述べ伝えられることができるようにリーダーのために祈るべきなのです。神様の御言葉が人々に述べ伝えられることを可能にしてくれる人物が公的な職務についてほしいと思います。私たちはそのことを特に気遣い祈るべきです。第一テモテ二章の五節。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。神は唯一ですとありますが、当時ローマ人たちは多くの神々を礼拝していました。そして今日人々は違う意味で多くの神々を礼拝しています。人々は実に多くのことにふけっています。ある人々は快楽に、ある人々は娯楽やその他のことにふけっているのです。例えば娯楽の世界は多くの人たちにとってある種の宗教になってきています。映画やテレビのスターになるために自分たちの徳を犠牲にする女性たち、また自分の名誉を犠牲にする男性たちがいます。今日人々は多くの種類の神々を持っています。でも神様は唯一です。そして神様は創造主です。またここには、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスですと書かれていますが、旧約聖書の時代、イスラエル人は多くの祭司たちのいる宮に出かけて行きました。その人は彼らを通して神様に近づくことができました。パウロは今、ただ一人の仲介者がおられ、私たちはその方のところに行くべきであると言っています。私たちはこの地上のどのような人間のところにも行くべきではありません。牧師を通さなくてはならないということはないのです。神様と人間の間には仲介者なるお方がおられるのです。私たちには唯一の仲介者であり、祭司である方が必要です。私たちには一人の偉大なる大祭司がおられます。ヨブの時代でさえも、彼の心の叫びは、ヨブ記9章の33節にあるように、私たち二人の上に手を置く仲介者が私たちの間にはいないというものでした。ヨブは実際には、ああ、もし誰かが神様の御手を取り、それから私の手を取って私たちを一緒にしてくれさえしたら、神様と私の間にはコミュニケーションと理解とがあることだろうにと叫んでいたのです。 しかし今日、私たちには完全な仲介者がおられます。永遠の祭司としての救い主、イエス・キリストが来られたからです。主は片方の御手を神様の御手の内に置いておられます。なぜなら主は神様だからです。主は罪人を完全に救うことがおできになります。なぜなら主が神様であり、あなたの救いのための代価を完全に支払ってくださったからです。ですから主は完全な永遠の仲介者です。主はまた同時に人となられました。ですから主はあなたの手を取ることがおできになり、あなたを理解してくださいます。あなたはいつでもありのままの状態で主のところに行くことができるのです。そして主はあなたがそうであるように感情によって浮き沈みをするような方ではありません。また主は癇癪を起こされることも、あなたを打ち叩くこともなく、どんな方法でもあなたを傷つけるようなことはなさいません。もしかしたらあなたは今、自分がとんでもない失敗をしてしまったと落ち込んでいるかもしれません。しかし主はそのことをご存知で、あなたに同情できないお方ではありません。罪や弱さをありのまま正直に主の御前に注ぎ出すときに、主はあなたのことを腕に抱き、あなたを深く慰め、清め、新しくしてくださいます。イザヤは主のご性質について次のように述べています。イザヤ書63章の9節。彼らが苦しむときには、いつも主も苦しみ。神様はイスラエルの子らと共に荒野を行かれました。カデシュ・バルネアで彼らが失敗し、主に従わなかったとき、主はもうたくさんだ。あなた方は失敗したのだ、などとは言いませんでした。かえって主は40年もの間、彼らと共に荒野の道を行かれました。さらに主は絶えず彼らの先を進まれました。そして主は彼らがカナンに入るのを待ってくださり、荒野での彼らの苦しみの時に忍耐深く彼らを扱われたのです。ですから主は今も同じようにあなたをも取り扱ってくださいます。この方を通して神様のところに行くことができる永遠の仲介者がいるというのは何という素晴らしい特権でしょうか。どんなに小さな問題であっても主を通して父なる神様の身元に行くようにしてください。人間のところに行って自分の問題をいくら相談しても、そこには必ず限界があるからです。その人はあなたに同情的でないかもしれないし、あなたの事情を本当には理解できないかもしれません。しかし主はあなたを完全に理解されます。なぜなら主はすべての点で人間と同じようになられたお方であり、すべての点であなたに同情できる完全な仲介者だからです。主はご自分の御手をそのようにして私の手に置いてくださいました。私が主の御手に自分の手を置いたのではありません。主がご自分の御手を私の手に置いてくださったのです。それはなんと不思議なことでしょうか。主は天から降りてこられて、ご自分の御手を私の手の中に置かれて、私を捕まえてくださいました。と同時に主は神様の御手にも捕まっておられます。なぜなら主は神様だからです。そして主は神様と私を一緒にしてくださったのです。この世が知る必要があるのは、この永遠の仲介者なるお方です。なぜなら救いには一つの道しかないからです。ペテロは彼の時代の宗教的な指導者たちに次のように断言しました。人の働き4章の12節。この方以外には誰によっても救いはありません。 天の下でこの皆のほかに、私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。キリストだけが救いの道です。ですからもしあなたが主に立ち返るならば、主は確かにあなたをまっすぐに神様のところに連れて行ってくださるのです。ただ一人の仲介者である主イエスだけが神様と私たちを一つにすることがおできになります。主は私たちを神様のもとに連れて行くことがおできになります。なぜなら主は神様であり、同時に人である人としてのキリストイエスだからです。第一テモテ二章の六節。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。キリストが私たちの贖いの代価を支払われたのです。私たちは生まれながらの滅ぶべき罪人で贖われる必要がありました。第一テモテ二章の七節。その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っており、嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。パウロは自分が宣伝者、説教者とも訳せますが、そして使徒として任じられたと言っています。宣伝者、説教者とは、布告する者、あるいはトランペットを意味するギリシャ語のケルクスという言葉から来ていて、福音を述べ伝える者を指しています。パウロは福音を宣言するために任命された者なのです。パウロが自分の個人的な友人である若い牧師に、私は真実を言っており、嘘は言いませんと言っているのは不思議に聞こえるかもしれません。パウロがそのように言っているのは、あえてそれを思い出させ、彼を励ますためだったと思います。テモテはそれが真実であることを知っていたからです。また信仰と真理を異邦人に教える教師とされましたと書かれていますが、これもまたパウロが教会には書き送らなかったことです。彼はいつでも自分は異邦人のための使徒であると言ってきました。ここで彼は福音を伝えるための使徒であるだけでなく、異邦人を教えるための使徒でもあると言っているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は公共の祈りというテーマで、第一テモテへの手紙一章二十節と二章一節から七節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。